皆様こんにちは。ただいまより1989年3月日本 GAP 東京月例研究会を開催いたします。本日は皆様遠いところまたお忙しいところ多数ご出席いただきまして大変ありがとうございます。日本 GAP 会員の皆様方は常日頃アダムスキー哲学をご研鑽のこととお喜び申し上げます。それではただいまより本日の月例研究会のプログラムをご紹介させていただきます。プログラムの第1番目は会員の方の体験講演でございます。本日は清水南氏でございます。プログラムの第2番目日本 GAP 会長久保田八郎先生によりますアダムスキー全集解説講義、本日は第4巻宇宙哲学より第13章宇宙の言語、引き続きまして第7巻アダムスキー論説集より第1部論説集の第9章核実験は中止されねばならないでございます。プログラムの3番目は遠藤昭則氏によりますテレパシー実践法、プログラムの4番目は久保田先生と遠藤氏によりますテレパシー練習、プログラムの5番目は久保田先生によります近況報告、プログラムの6番目は自己紹介質疑応答でございます。本日の月例研究会の終了予定時刻は6時でございます。月例研究会終了後6時半より西郷さんの銅像の下カフェハウス聚楽におきまして皆様と夕食会を行いたいと思います。皆様の多数のご出席をお待ち申し上げております。本日受付におきましてはユーコンのバックナンバー各号、オーソン氏の肖像写真、宇宙のシンボルマークの写真、 GAP の会員バッジ、 GAP シール、 GAP 特製テレフォンカード、特製 ESP カードを即売しております。次に皆様に日本 GAP 特別維持会員参加お願いのご協力のお願いがございます。日本 GAP 会員の有志の発案によりまして日本 GAP の健全な運営と久保田会長のより良きご活動を願いまして日本 GAP 特別維持会員制度を設けております。すでに多数の方々のご賛同をいただいております。日本 GAP の宇宙的な意義をご理解の上特別維持会員制度にご協力ご参加いただきますように会員の皆様方にご協力のお願いを申し上げます。私たちが日本 GAP 会長久保田八郎先生のご指導の下で学び実践いたしますアダムスキー哲学はこの宇宙の中の大いに進歩した惑星に住むスペースブラザーズより与えられました宇宙の法則に基づく宇宙哲学です。また日本 GAP の月例研究会は私たちが宇宙の意識、宇宙の英知、生命力に理解を深め、宇宙的な進歩向上を目指すための研究会として、スペースブラザーズより祝福されております。本日も宇宙の意識、宇宙の英知、生命力を理解し、皆様と共に アダムスキー哲学を学び、意義ある素晴らしい月例会でありますようにお祈り申し上げます。それでは続きまして、プログラムの進行を斉藤武子さんにお願いいたします。斉藤さん、よろしくお願いいたします。
ただいまより久保田先生に解説講義をしていただきたいと思います。今月は宇宙哲学の第13章、宇宙の言語について、引き続きましてアダムスキー論説集の第1部第9章、核実験は中止されねばならないについての解説をしていただきたいと思います。では久保田先生、よろしくお願いいたします。皆様、拍手を持ってお迎えくださいませ。
皆さん、こんにちは。本日も多数ご来場いただきまして誠にありがとうございました。厚く御礼を申し上げる次第です。今日は3月の11日、だいぶ春めいてまいりましたですね。もうすぐ本当の春と、恋をしてみませんかというねそういう季節です。これもやはり宇宙の創造主の非常に温かい贈り物であるというような感じがいたします。それからただいまは、清水南氏の大変素晴らしいご講演をどうもありがとうございました。清水さんは大変古い会員の方でありまして、しかも非常に、温厚で円満な方で、また非常に誠実な方です。もう本当に宇宙的なカルマというものを持って、この世に出てこられたというような、そういう感じがしますね。多分過去世、すぐ前の前生あたりでは別の惑星から来られた方ではないかと思うんですがね、まあとにかく普通の人じゃないです。私長年の付き合いでよく知ってますがね、そういう方がこうして GAP の、まあ、かなり年配の方として、熱心に、いろいろやってくださっておられますので、私も大変心強く思っております。大体若い方が多いんですが、まあ若さも非常にいいですけどね、私は25歳ですからね若いのはいいんですが、やはり50代の方々で非常に熱心な方が若干おられるんですが、そういう方も随分必要な貴重な存在だと思いますね。そしてまた必要なものは与えられるという、これまたアダムスキーが何度も言っておりますように、一つの宇宙の法則によって自分に必要なものは必ずそのイメージを描いて、そして与えられる与えられるという強烈な信念を持っておれば必ずそれは与えられるんだという、そういう法則があるんですが、それを清水さんはもう確実に実行しておられまして、素晴らしい成果を上げておられるです。でこれはこの法則はもう2000年昔イエスがすでに述べておられることですね。ですから私なんかももう長年の間その法則を応用しまして、随分助かっておりますね。必要なものは与えられるんです。必要でないものはあんまり自分では望みませんけどね、本当にこれは必要だというものはなんとなく不思議に与えられるんです。まあその実例としましてはもう随分数えきれないほどありますが、私の実例を一つ挙げますと、こういうことがありましたね。私は20年ほど、ちょうど20年前に 田舎から東京へ出てきたわけです。まだ20年しかなりませんから、ね、まだ私にほんの田舎者なんですがね。そうして最初は江戸川区のちょっと遠くの方の一軒家を借りて住んでいたんですが、どうも不便なもんですから、今度新小岩駅の近くの方のマンションに引っ越して入ったわけですが、それを買ったんじゃなくて賃貸、つまり家賃を出して借りたわけですね。で当時今からそこへ移ったのが13、4年ぐらい前でしたが、それでも家賃が 3LDK で、最初は7万5千ぐらいでしたね。そうしてしかも管理費というのがいりまして8万いくらぐらいでしたですね。でその頃の物価のまだ安かった頃の8万いくらの家賃というのは相当なもんです。でこれはなぜかと言いますと、今でこそ江戸川区というのは割と発展しましたが、当時まだほんのもう田舎なんです、あの辺りが。こう言っちゃ悪いですが汚い家がたくさんありましてね、これが東京かと思うほどの、田舎じみたところだったんですが、それでも家賃が高いのはなぜかと言いますと、それは東京都内であるからです。それを一歩外れて千葉県側に入りますと、がぜん家賃が半値ぐらいに下がるんですね。千葉県といいましてもね、東京郊外ですけども東京と変わりはないんですが、なぜか東京都内とそれから外れとじゃもう全然家賃が違うわけで、私は GAP 活動をやっております関係上、東京都内でないと都合が悪い、地方へちょっと外れるともう会員が入ってこないんです。不思議なもんです、東京という都市の名前のこう魔力といいますかね。それでやっぱり家賃高くてもしょうがないからそこ入っていたんですが、だんだん家賃上がってきましてね、もうしまいには9万いくらぐらいになったもんですから、私のわずかな収入ではとても賄いきれないというので、そこでいよいよ思い余って、島根県の田舎にありました私の土地をですね売って、そうして、こちらの、マンションを改めて買い替えることにしたんですが、これ、ね、話が長くなりますけどね、詳しく言いますと、もうこれが実にスムーズにいったんです。不思議なぐらいに。そうして、第一土地を売ろうと思っていた時期がですね、ちょうど水害が田舎でありまして、そういう私の家がですね、これで土地を売ろうという決意が起こったわけです。水害がなかったら、まあ、売らなかったかもしれませんね。うまい具合に水害が起こってくれたんです。と言っちゃ水害で流された人に悪いですけども、そうして田舎へ帰りまして、その土地を売るために、約73坪ほどあったんですがね、その測量をやるというので私3日間ほど帰りましたがね、忙しいから長くいられないんで3日間で、往復の2日間は途中の旅行で潰れますから丸1日しかないです、真ん中の。その1日の日に、測量屋さんがやってきて土地を測るというんで、昼12時から始めるから来てくれというんで、私はもう家が崩れて寝るところないですから、駅前の小さなホテルに泊まっていたんですが、その日朝起きてみますと、ものすごい雨が土砂降りなんですね。雨が降ったら測量はやらないということでしたから、これはえらいことになったと思ったんですが、いや必ずこれは晴れると、私がわざわざ東京から帰ったんだからこの雨は晴れるんだという強烈な信念を持っておりましたら、次第に本当に雨がこう上がってきたんです。ものすごい土砂降りでしたね。そうして11時頃になったらもう本当の小さな小雨になったもんですから、いやこれだというわけでタクシー飛ばして私の、その実家のところへ行ったわけです。そうしてそこに おりまして、まあ近所の人が久しぶりにだというふうにやってくる、それで挨拶をする、そうしてまた途中測量するときは周り近所の人が、ちゃんと立ち会いに来なくちゃいけないんだそうですね。あれはで皆さん方来たわけですが、そのうち測量屋さんが、ま、もう時期来るなという頃になって、不思議に空にポカッと青空が覗きましてね、そうして その丸い青空がだんだんだんだん大きく広がってきまして、まん丸い青空がですよ、広がってきましてね、そうして巨大な大きな円を描くような青空がポカーンとびえこうできたんです。で、もちろん太陽がさんさんとこう輝いてきました。いや、これだというわけで12時からすぐ測量を始めまして、そうして1時間ほどかかってそれが無事に終わってですね、私は70坪しかないだろうと思っていたんですが、実際測ってみましたら73坪ありましたから、3坪設けたわけですね。で、無事に終わって、そうしていよいよそこから引き上げてまたホテルへ帰ろうと思う頃にまた雨がポツポツ降って、その青空がずっとこう狭まってきてですね、で、完全に私はそのお天道様に恵まれたわけです。そしてその家を土地を売らなくちゃなりません。家はもう売れないですからね、崩れかかってるんです。土地を売らなくちゃならないんですが、これは今必ず非常に良い値段、その田舎では最高の値段で売れるというような強烈な信念でおりましたところ、昔からの付き合いがありました隣の家の人が、すぐその土地を自分に売ってくれということを言い出されまして、そうやって全然値引きをしない、私がつけた最高の値段をそのままで喜んで買ってくださったわけで、それでもって私はお金ができたもんですから、それを東京へ持って帰りまして、そしてそれでマンションの、 賃貸で入っておりましたあのマンションのどこか空いた部屋が売りに出ればいいかなと思っておりましたら、またポカッと売りに出たわけです。もう何もかもがスムーズにいきまして、そしてその売りに出た部屋はですね、1600万で売るんだが、現金で払ってくれれば100万円ほど負けようというわけで、100万円負けてもらいましてね、実際は1500万の金がなかったんです。土地を売った金は実際は1100万ですが、その100万はいろんなことで使いましたから、それで1000万しかなかったんですが、残り500万は住宅金融公庫から借りたわけです。20年払いですね。そうして、とにかく借りたから一応現金ができるでしょ、だから現金払いということになって、それで、無事に変えたわけで、もう何もかもがみんな私のためにこう誰か目に見えない力がちゃんと準備してくれて、いや今度はこうやれ、今度はこうやれ、今度はこういうふうにやるぞというふうにお膳立てがされたような状態でしたね。非常に不思議な状態だったんです。まあおそらく考えられるところではスペースピープルが何か非常に陰で援助してくださったんじゃないかと思いますが、大体私何度も言いますように、昔から危険を逃れる特殊なカルマを持った人間ですからね、自分が危ない目に遭いそうになると不思議に私はそれを逃れる、それから何か非常に重要な必要なことがあると、それが不思議に私に与えられるというようなカルマが昔からあったんです。なんか自分自身に宇宙的なカルマがあるというような不遜な考えは、まあ、なるべく持たないようにしておりますが、おそらくこれはやはり私がこうして宇宙哲学を長年やっておりますからね、必要なものは必ず与えられるぞというそのもうその考え方が心の中にも染み込んでいますから、しょっちゅうそれによって私の波動で必要なものが引き寄せられてくるんだろうと、こういうふうに思いますね。で、皆さん方もですね、自分は過去世別の惑星から来た人間じゃあるまいから宇宙的カルマなんかありゃしないんだと、必要なものなんかそんなものをいくらその自分で望んだって与えられやしないだろうと思われるかもしれませんが、そんなことはないです。宇宙的カルマというのは別の惑星にから来たから宇宙的カルマがあるというんじゃないんですよ。別の惑星から転生して来ようが来まいが、宇宙的カルマというのは今この瞬間から皆さん方はそれを持つことができるんです。宇宙的カルマ、それはどうすればいいかと言いますと、そのことをこれからこの宇宙哲学で学ぶわけですね。今この瞬間からも別の惑星から来た人と同じように、転生してきた人と同じように非常に高度な精神波動を皆さん方が持たれますならば、それはすなわち宇宙的カルマ、そうして必要なものはどんどん引き寄せられるようになります。必ずなるんです。まだまだいろんな例が私にありますがね、実例が、不思議な実例が何度もお話しすることで、もう一つお話ししましょうか。 昔私が数学の勉強を やったんですがね、必要に迫られてですよ、微積分に関する非常に素晴らしい本はどこかあるまいかと、こう前からそれを望んでいたわけです。私大体子供の頃から数学好きなんですね。で、この微積分といいますのは、原理が分かってしまえば何ということはない、非常に簡単なことなんですが、分かるまでに非常にこう巧みな説明が必要です。で、学校の数学の先生でもそれを非常にうまく説明する先生ならば誰でも分かりますが、下手な説明すると誰も分からないというようなことがよくあるようですね。で、なかなかこれは原理を理解するまでがちょっと、難しいんですが、それをもう完全に誰が読んでも、理解できるような本がどこかに、これだけ本がたくさんあるんだからどこかにあるだろうというわけで、どこかにあるぞあるぞ、必ず見つかるぞというふうな強烈な信念を持っておりましたところ、ある日書店で私は、その頃まだ田舎にいたんですが、たまたま東京出てきまして日本橋丸善へ行きましたところ、何かこうある方向へ私が惹かれるわけですね。それで普段ならば私は丸善あたり行きましても大体文化系の書物のところへ行くんです、哲学とかなんとかですね。ところが私はその理科系の書棚の方へ何かこう惹かれていきまして、そうしてフラフラっとこう行ったところの立ち止まった目の前にものすごい大の本があるんです、ええ、ひょっと見ましたらね、それはもう、完全に私が求めていた本そのものの大であって、開いてみましたらもうこれを読んで、微積分の原理がわからないものはもう首を振って死んだ方が良いというぐらいに、もう本当に素晴らしい本でしたね。これ今出てないようですね。で、それによって私は完璧に理解することができまして、一晩で分かったですね、微積分のかなりなところまでが。そうしてその後はもう微分方程式なんか簡単に自分で、やれるようになりまして、そのために大学の数学の試験なんかも、まあ、割とうまくいったりしまして、随分助かったんです。その本一冊が私の運命を決したと言ってもいいでしょうね。なんせ大学っていうところは1単位足りなくても卒業できないですからね、非常に厳しいです。先生に賄賂を持ってったりしても先生によってはそんなものを跳ねつけますから、全然ダメですね、リクルートのわけにいかない。だからわずかな単位を残しながらそれが取れないばっかりに、もう卒業間際に中退していったという人が割と多いんです。厳しいですよ、学問の世界というのは。まあ、そういうわけでいろいろ実例があるんですが、皆さん方も必要なものは必ず与えられますから、決して悲観的なマイナスの想念は起こさないで、必ずプラスの想念を起こして、いや自分のためにあらゆるものが世の中には準備されているんだと、車が150万円で今1台必要だ、それは必ず与えられるというふうに、自分が車を運転して喜び勇んで走り回っているイメージを描いておられますならば、必ずそれは何かの拍子にポカッと車が出てきます。私は車は持ちませんがね、これは私自身がちょっとした理由で車を持たないことにしておりますんで、車を望むという欲求とかあるいはイメージを描かないから車は出てきません。私の前には望めば出てくると思いますがね。しかし本当に私が必要になったら、私のことですから、もう最高級の高級車ぐらいでないと気が済まなくなるかもしれませんので、望まないことにしてますがね。まあ、それよりは別な理由で私は車は乗らない主義でおります。まあ、そういうわけでして、清水さんが今さっきご自分の素晴らしい体験をいろいろお話しくださったことは、皆さん方にとって絶大な勇気と信念を与える素晴らしいお話だったと思いますね。大いに一つ応用されるとよろしいでしょう。で、それならば宇宙的カルマを持つということはどういうことかということなんですが、これからその宇宙哲学をですね一つ学んで、 しっかりした認識を持つことにしましょうか。宇宙哲学102ページの第13章、宇宙の言語というところですね。最初のところを見ますと、近年になってこの文明の歴史にかつてないほどの友好精神に対する大きな機運が生じてきた。ラジオ、テレビなどの出現は世界を共通の関係に結びつけている。異なる国々の人々の間の意思交換が楽になるように、一つの共通の言語を作る可能性について各国の学者間に多くの討論がなされてきたと。これはそうですね、世界中には非常にたくさんの言語がありまして、その言葉が障害になってなかなか意思が疎通しにくいということがあるもんですから、それで、もうだいぶ昔から世界共通の言語を作ろうではないかというわけで、エスペラント語とかその他いろいろ、いわゆる人造語ですね、人間が作った人造語が作られたんですが、やはりあんまり普及はしておりませんね。むしろ世界共通語といえばまあ英語ぐらいでしょうか。英語ができれば世界中が旅行できると言われていますが、必ずしもそうではないんですがね。フランスだったり田舎行くとさっぱり英語が通じませんし、ドイツもそうですね。だからやっぱりどうしても言葉のこう障害というものがあります、障壁が。でも全然知らないよりはそれはいいですよ。英語ができれば、かなり用が足せることは間違いないんです。でところがですね、アダムスキーに寄せますと、姉妹から4行目で、しかし気づいている人はほとんどいないけれども、実は一つの世界共通語が存在しているのであると。これは人間の言葉ばかりでなく、あらゆる生き物の言葉をも含んだ言語であり、また極めて簡単であるために、新しく生まれた赤ん坊にさえ理解できる言語であると。この世界共通語というのは一体何かと言いますと、これは人間の言葉で口で話される言語じゃありません。これこそ後から出てくるんですが、万物を生かしている一つの共通の感覚ですね、フィーリング。こういうようなことをアダムスキーがここで言っているわけです。で確かにそうなんですね。例えば、日本語で机と言います。机、これはおそらく古代から日本人が言っていた言葉でしょうね。ところが英語ではこれはデスクと言いますね。デスクで言い方はまるで違います。音声も違うんですが、日本人が机と言った場合に頭の中に描く一つのイメージは、やはりこう四角の板があって、そうやって四本足がありますね。ああいうイメージを一つの感覚としても持っているわけ。ところが英米人がデスクという場合もやはり同じ感覚が浮かんでくるわけで、そういう感覚というものは全く共通です。全然共通。ですからね、これは人間ばかりじゃなく、どんな国の人ばかりではなく、動物でさえも同じ共通の感覚があるはずです。動物は机を見て机とは言いませんが、しかし家の中に飼っている犬とか猫とかは机を見慣れておれば、もうその机そのものに対する一つの、人間と共通のイメージといいますか、フィーリングといいますか、そんなものがあるに違いないんです。だから机を見ればその上に飛び上がったり飛び降りたりしますね。全く同じフィーリングがあるはずなんです。そのことをアダムスキーが言っているわけです。でこの、万物共通のフィーリング、つまり感覚というものをアダムスキーは宇宙の意識と言っているわけですね。これはもう、アダムスキーの哲学の重要の 中心思想でありまして根本的な原理です。宇宙の意識というのは単なる物理的なパワーだけでもなく力だけでもなく一つの人間的な意識または感覚といったようなものを含んだ意識ですね。感覚で、その感覚は共通していますから、したがってどんな国の人でもある程度言葉は分からなくても自分の身振り手真似その他のなんとなく自分のフィーリングによって言葉が通じます。外国に行きますと通じるんです。それはやはり同じ人間としての感覚が共通しているからでしょうね。だから英語がそんなにできなくても外国へ皆さん方行かれます、まあ、皆さん方は英語達者でしょうけどね、行かれましてもね、ある程度テレパシックな感覚で言葉を出さなくても通じますからね、まあ、それはやはり身振り手真似というつまりジェスチャーはある程度必要ですけれども、ジェスチャーを加えながら全く言葉を発しなくても、通じますから大丈夫です。外国の旅行は決して心配することはないですよ。そういうわけでアダムスキーのこの中心思想、いよいよの根本思想というものは万物の中に流れている宇宙的意識、宇宙的感覚、これは全て共通であって、それによって万物が生かされているんだということを考えますと、もう私たちはやはり万物一体ですね。万物一体という思想は単なる哲学的な観念論じゃなくて、本当に犬や猫を飼ってみれば分かることです。犬猫なんかも人間の、フィーリングを敏感に察知しますから、もうあんまり物を言わなくてもちゃんと自分のそばへやってきて適当な振る舞いをしますね。慣れた犬や猫はそれで分かります。特に犬や猫はテレパシックな、感覚があるらしくて、まあそれ感覚は人間みんなあるんですが、人間よりもテレパシックであると見えまして、犬や猫に、それぞれ名前をつけますが、心の皆さん方飼っておられる犬や猫に、言葉で仮に、まあ、ポチという名前をつけてあるとしますと、ポチやと言葉を発しないで心の中でポチやというふうに呼んでごらんなさい。必ず自分の方を向いてきますから、呼ばれたということで、その実験は大変面白いです。私は昔猫を相手にそういうテレパシーの実験をやってましたがね、ああこの猫はやっぱり人間の想念をキャッチするんだなということが分かったんです。そこで103ページを見ますと、人間にはそういう、万物共通の、感覚があるんですが、それをしかし我々はなかなか感じません。これはやはり音声にもう頼り切ったそういう習慣が身についていて、そのために、自分の内部の、一種のテレパシックな、感覚によってキャッチしようという、そういうことがもうできなくなったからですね。絶対にできないことはないんです。練習次第でまたそれ開発されてくるんですが、もう我々は音声とかですね、あるいは、過聴音波、つまり耳に聞こえる音波というようなものにもう慣れきってしまったんですね。だから、過聴、つまり英語で言えばオーディブルと言いますが、その過聴音波以外の超音波というのがあるんです。本当にこれは全然聞こえない波動じゃなくて、実際は音を出しているんですが、人間の耳には聞こえない超音波というのがありますね。人間の耳に大体聞こえる 音っていうのは、そうですね、周波数で16000Hz ですね、16000ということは、1秒間に16000音が振動するということ、これが人間の耳に聞こえる範囲で、それ以外の振動数を持つとこれは超音波と言います。で、人間の耳に聞こえませんが、犬や猫その他動物には超音波が聞こえるそうですね。やはりそれだけ何か犬猫その他の動物は感覚器官が発達していると言えます。ですから人間も、自分の感覚器官をうんと発達させれば超音波が聞こえるようになるでしょう、多分。で、103ページの締めを読みますと、人間が外界の事物から来る印象を受けるものとして肉体の感覚器官しか認めていないという事実によるものであると、こう書いてありますね。つまりそういう、テレパシックな波動をキャッチできない理由としてです。で、人間は肉体の聴覚器官に刺激を与えるに足りる粗雑な音響のみを聞き取ろうとするとあります。今言いました通りですね、音楽の音響、音楽もまあ高尚な美しい 音ならいいですが、もう非常に騒がしい、音楽などを喜んで聴くというような若い人がこの多いようですが、もうこういう場合は完全に、自分の感覚が非常にこう低周波の音響にも慣れてしまって、それを喜ぶというようなふうに耳の細胞が、そういう方向に作り直されてしまったからでしょうね。で、これは今の風潮です。現在の風潮です。それで104ページいきますと、最初のところを見ますとね、この宇宙の言語とは何だろうか、それは意識的な感覚なのであると。これ今言いましたように、人間、動物、あらゆる無生物の中に流れている意識的な感覚です。無生物にまで意識的な感覚があるのかと、そんなことは考えられないではないかと思われましょうが、あるんです。ありますよ。例えば金属の鉄とか、その他金の延べ棒とかですね、人間が送電波動を強烈にその金属に吹き込みますと、その金属はその人間の送電波動が染み込むんです。染み込みます。だから先月説明しましたように、先月でしたかね、ずっと以前三島由紀夫という有名な作家が自分の持っていた刀で自ら首をはねられて、死んだんですが、あの刀はあれ完全な金属製ですけれども、それに昔から人を切り殺したその恐ろしい想念が刀に染み込んでいて、そうしてその刀から非常に邪悪な波動が走られていたために、それを持っておりますと自分がこの刀で自分の首を切られたいという衝動が起こってくるわけです。そういう例は他にもありますね。だからそういうような不気味なものは持たない方がいいですね。で、104ページの2行目ですが、すなわちあらゆる形あるものを通じて話していて、それゆえに全体を不可分な一体として結びつけている声なのであると。この声とは誰の声かといいますと、これは通俗的な言い方をすれば神の声ですね。宇宙を支配している神の声と言っていいでしょう。ただ神といいますとね、宗教的な響きがあるもんですから、なるべく使わないようにしていますがね、宇宙の意識の声と言ってもいいでしょうね。あるいはもっと自覚的な響きを持たせて、創造主の声と言ってもいいです。無生物、単なる物質にもこの、 宇宙の意識の声がみんな流れているからこそ、物体が存在するわけですが、じゃあどこへそういうような創造主の声が無生物の中に流れているかといいますと、それは原子核ですね。原子核の中に創造主の感覚が込められています。あ、原子といったって生き物ですからね。原子が生きているからこそ、それぞれ特定の原子同士が結びついて、それで分子ができ、物質ができるわけなんです。でその次へ行きますと、8行目からですね、あなたは宇宙のあらゆるものと関係がある。あ、素晴らしい文章ですね。ここは意識という言語は万物によって話されているので、あなたが絶えずこの事実に気づいているならば、あなたにとってあらゆる生き物を理解できる時が来るのであると。樹木に茂る葉、小鳥のさえずり、カエルの鳴き声、ミツバチのうなる音、すべてがあなたに語りかけるのであり、あなたはいろいろに個別化した経路を通じて現れている生命を理解するだろうと。こうあります。樹木に茂る葉が風に揺れて、こうサラサラという音を出しますね。あれを普通人間は単なる風の音だくらいにしか思いませんが、本当はあれは創造主の声だということになって、そのことを自分の感覚で、内容の感覚でキャッチするぐらいに、人間はこうリファインされた、つまり成果された状態になる必要があるんです。なぜかと言いますと、樹木自体も生き物であって人間に語りかけているからですね。こういうことを言いますとね、そんな抽象的な理論などが何が通じるものかと思われるかもしれませんが、実はこれもまた実例があるんです。樹木が生き物だという実例が、それをお話しますとね、これは昨年の読売新聞の8月24日付に出た記事ですが、大阪生まれの山野忠彦さんという方がいらっしゃるんですが、山という字に野原のですね。でこの山野さんというのは、明治33年生まれで、現在88歳、あ、去年で88歳ですか、今年も89歳ぐらいかな。大変な年齢ですよ。こんな年齢になると普通もヨボヨボになってしまって、老人ホームで仰向けにひっくり返っているのが関の山ですがね、まあ、そんなことを言っちゃ失礼ですけれども、まあ、自然にそうなるでしょうね。ところがこの山野さんという方は88歳、もう90歳ぐらいでありながら、なんとこの高い樹木に登ってですよ、何十メートルもある樹木に登って、その樹木の病気を治す仕事をやっておられるんです。樹木といったって生き物ですから、時に病気になるんです。幹のあちこちが腐ったりですね、枯れたりするでしょう。そんなのありますね。それを治すのが専門なんです。でこの方は、その腐りかかった樹木を見ますとね、その樹木はもう助けてくれと言ってる声がなんとなく聞こえるんだそうですね。実際に人間が聞くような、人間の言葉のようには聞こえないんでしょうが、それこそ内部の感覚で相手の感覚波動をキャッチするんでしょう。そこでその樹木をじっと見ると、もうどこが悪いなってすぐ分かるんだそうです。それで自分でもってその腐ったところを削って、それから自分が発明した特別な薬を塗ったりして、ちゃんと手当てをすると見事に生き返るというわけです。でこのことはいわゆる、こういう農林関係の学者は全然認めないそうですがね、でも自分がその治してある樹木は生き返るんだからしょうがないじゃないかと言っておられるそうですが、で素晴らしい記事がこの8月24日付昨年こう出ています。山野さんがはしごにこう登っているところの写真がありますよ。90歳ですよ。これが驚くべき、元気な方ですが、でなぜこんなに自分が元気で長生きをするかという理由がここに書いてありましてね、木には霊が宿っているんです。これ心霊でいう霊ではないですよ。これこそ明らかに樹木の持つ宇宙的な感覚という意味で言っておられるんだろうと思いますが、私が木を直せば木も私を元気にしてくれるというわけです。木を直してやると、その木がお礼に自分を元気づけて、 くれるというふうに、考えておられるそうですね。だから自分はこんなに元気なんだという、これ素晴らしい哲学ですよ。完全に宇宙哲学ですね。ご覧になった方もあると思います、この記事を。この記事はコピーですがね、滋賀県の会員、古い会員の 関谷正明さんという方から送ってくださったものです。そしてこの樹木を直すときはですね、普通ならまあ汚い作業服を着て誰も彼もやるんですが、この人は綺麗な服を着てネクタイを締めて手に数珠を下げて登るそうですね。これ木に対する礼儀だというわけです。大変なもんですね。それからさらに木を直してもですよ、まあ、持ち主のない木はしようないですが、持ち主がある木でも、自分はそれに対してその直しても謝礼を一切請求しないというんです。だからただの全然くれないで、ただの時もあれば時には何十万円くれることもあるというわけで、年中貧乏してるけれども、まあ別にそんなに生活には困らない、適当に食べていけるだけはなんとかなるらしくて、それで生活しているというふうにの意味のことを言っておられます。まあ私たちもこういうようなその生き方をしたいもんですが、なかなかまあそう誰も彼もというわけにいかないかもしれませんがね、これで見て明らかなように、樹木というのはもう完全に一つの生き物であり、人間と同じような感覚を持っているということがわかります。普通の人はそう思いませんがね、木があれば単なるもうそれは物質ぐらいにしか思わないというようなのが今の地球人の状態です。ですから皆さん方も庭に何か古い木があるという場合は、今まではそれを単なる私物ぐらいにしか見ておられなかったかもしれませんが、それはもう生き物だと、自分をいつもこう見てくれているんだというふうな、フィーリングを持ってその樹木に語りかけるというふうにされますと、テレパシックな感覚が自分も発達してきて、その樹木の内部の状態から、あるいはこう地面の中を這い回っている根の状態までが透視して見えるようになってくるかもしれません。なりますよ、それは。そういうことはアダムスキーがテレパシー開発法でちゃんと述べていますね。ただし人間もですね、地球人は非常に今鈍感になっていますが、やはり内部に何かしらそういう宇宙的な波動を感じる部分はあるんです。だから時々人間というのは虫の知らせというふうなことがありまして、そうして、一種の予感を感じてそれが実現することはありますね。それは誰しもあると思います。それはやはり宇宙的な波動を感じる、キャッチする何かがやっぱり生きておるからであって、それをうんと果たさせればいいわけですね。私なんかも虫の知らせあるいは予感というのは随分まだありましたがね、またその実例を話せば長くなりますから省略しますが、やはりテレパシックなそういう何かが内部にあるからだろうと思います。それから105ページのしまいから4行目ですね。一つの宇宙的な言語、これは日本語とか英語とかそういう言語じゃありませんよ、いわば宇宙の感覚、が存在するということが事実でないとすれば、動物を人間の命令通りに行動させるように訓練することは不可能だろうと。動物の調教と言いますね、調べるという字に教えるという字を書く調教、確かに調教師という方は動物の、感覚ともうほとんど、一致するような一体化するような感覚を発達させる人であるらしくて、例えばライオンとかトラというような普通は恐ろしい猛獣でも、もう完全にそれを慣らしてしまって、そばへ行って、こう顔を撫でたり、あるいはキスしたりですね、 旗から見てもうゾッとするようなことを平気でやっていますが、これは完全にその相手の感覚をもうキャッチしておって、そして一体化しているからだと思われますね。一体化すればそんなに恐ろしい猛獣も、相手を、別に恐ろしがったりしないんでしょう。だいたい猛獣が人間に飛びかかってくるのは猛獣自体が人間を恐れているからであって、人間というのがものすごくこう何か自分よりもはるかに超越した動物のように見えるんでしょうね、多分動物から見れば。だから人間が恐怖心を起こさねば、もう絶対的な恐怖心を起こさねば、どんな猛獣のそばへ行っても相手は何もしないとよく言われていますが、まあ、私まだすごいやったことないものでよく分かりませんがね、多分そうだろうと思います。だから山の中で熊に出会ったりしても、いきなり逃げ出すとかえって熊が追っかけてくると、それは相手が本当は人間を恐れているんだが、すぐに人間が走り出すと、ああこいつは弱いやつだなというわけで後から追っかけてくるんでしょうね。そういう場合はじっと立ち止まって相手の熊の目を睨みつけて、そうして、お前よりは俺の方が強いんだぞというような顔をしておれば、相手の熊がボソボソと逃げてしまうとよく言われているんですが、まあ、実際には難しいでしょうね。それは目の前にいきなり熊が出てきたら106ページに行きますと、だから今の、動物はですね、猛獣なんか人間の言葉を全く理解はしないはずなんですが、やはり感覚が共通したものがあって、人間と一体化すればもう恐れなくなるということでありまして、それを意識的な感覚、動物にも人間にも流れている共通した意識的な感覚ということがこの106ページの2行目に書いてあります。で4行目を見ますと、宇宙の言語とは音響、光、相連などの波動である。それはただ一つの声、すなわち感覚という偉大な声なのであると。この感覚という偉大な声は、物質化しますと音響になり、それから光にもなり、あるいは雷鳴、雷の轟きですね、こういうような大音響にもなるというわけです。これは表面化した場合です。表面化しなければ、全く音響を発しない単なる波動、感覚波動という状態、ですね。で7行目言いますと、人間の最大の力はこの宇宙の言語を認識することにかかっていると。なぜなら最小の原子のいずれもが人間の話す言語を理解することができるということに人間が気づくとき、人間は大きな確信を持って非個人的に命令することになり、下等な生き物のすべては人間に従うことになるからであると。こうありますね。最小の原子のいずれもが人間の話す言葉を理解するようになるという、これは素晴らしいですね。原子なんてものは人間の想念にはもう全く関係なしに存在している物質だというふうに普通考えがちですが、そうじゃないんです。なんとなればですね、人間はどこか体の具合が悪くて病気になった場合、どっかの体の具合が悪い場合ですね、まあ普通手っ取り早くは病院へ行って、お医者様の治療を受けて、そして治ります。だがどうしても治らない、治療を受けても治らないという難病が時にありますね。まあ早い話がんがそうでしょう。がんというのは細胞が異常にな状態になってきて、それが他のがんをどんどんやっつけていくような状態のようですが、これはまだ完全に治す方法が、完全にはまだできていないと思いますが、そうでしょうドクター。あ、そうだと言ってますね。ですからね、そういう場合にはもう絶望的になるのが普通でしょう人間は。ところが、それは治るんです。もうそのがんの患部に向かってですね、自分が強烈な想念を発して治れ治れと、必ず治るんだというそのがん細胞自体に向かって強烈な想念を放射 浴びせかけると。そうするとがん細胞といえどもあれは元は原子の塊ですからね。ただ細胞が異常化しただけであって元は原子の塊、そこでその原子核にみんな、宇宙の感覚が流れていますから、あよしここの体の主人はこういうふうにこの細胞の正常化を、測ってそういう想念を吹っかけているな、じゃあ我々一つ協力して元の正常な細胞になろうじゃないかと、細胞同士がお互いに連絡し合って協力して、そして元の見事な正常な細胞になるということは十分考えられるんで、また実際にそういうふうにしてがんを治した例はいろいろありますよ。ただそのためにはものすごい信念と、それから強烈な想念を浴びせかける、それから治ってしまったイメージを描く、これをやらないとダメですかね。治るか治らんか、まあやってみるかという程度じゃダメです。必ず治るんだという絶対的な信念があれば治りますよ。まあ、どうしてもそんな信念が起こらねば、まあ、特にあの今の現代医学の治療でもってある程度治る、完全に治る病気ならそれは手っ取り早く保険証を持ってですね、そしてあの病院へ行って治療を受けてもらう方がこれ手っ取り早いです。科学の恩恵に寄与すということは非常に重要ですからね。ただどうしても治らない難病という場合のことを私ここで話しておるんですからね、風邪をひいて、あのどうも熱が出て頭が痛くてしょうがないというので強烈な想念を起こしてそれを治すのもいいですが、なかなか治らないという場合はそれはもう病院へ行って注射を打ってもらったりして手取り早く治してもらう方がそれはいいでしょうね。まあ、とにかくそういうわけでありまして、人間はもう地球人はですね、何千年何万年、まあ、何万年とまでいかなくても1万2、3000年ぐらいですか、ムー大陸や あるいはアトランティスあたりが沈んでからこの方、もう物質だけに頼り、そして自分の感覚器官は物質しか見たり聞いたりしないというような状態になってしまいましたために、我々はいわば、人間の肉体をもう単なる物質の塊にしか見ないようなそういう状態になってきたわけです。これではいけないですね。内部にまだ宇宙的な感覚があり、それはいろんなその外部の外界のですね、外界というのは哲学用語で自分の体以外の外側の世界は全て外界と言いますが、その外界のあらゆるものの中に宇宙的な感覚があるんだということをはっきり悟って、そうして万物は一体だ、だから万物は一体だというふうな感覚を持つならば、テレパシックな感覚が発達してきますし、それから遠隔投資あるいはその他の超能力が出てきます。それから、自分にとって必要なものは必ず与えられます。それはなぜかと言いますと、例えば自分に1台車が必要だと、ただの遊びじゃないですよ。遊びで必要という場合は後ろめたい気持ちがありますから、それじゃ引き寄せられてきません。本当に自分が仕事または何か通勤通学等で必要だと、車150万円ほどでいるんだという場合は、それは自分が強烈な想念を起こして必ず自分の方へその一台の車が引き寄せられてくるというイメージも描いておれば、それは出てくるんです。なぜかと言いますと、どこにある、まあ、日本全国にどれだけの車があるかもしれませんが、今売りに出されている車の中の全部はですね、何十万台あるか知りませんが、それは全部自分そのものに関連があるからです。宇宙の感覚波動に生かされているから、どんな車でもあれは単なる物質じゃないかと、ブリキ細工じゃないかと生まれましょうが、まあ、ブリキと言っちゃ悪いですけどね、単なる金属の塊じゃないかと生まれましょうが、そうじゃないんです。 みんな無生物の車といえども中に感覚波動があります。宇宙の感覚波動、それはなぜかと言いますと、車といえども原子の塊があるからですね。だから自分にとって必要な、本当に自分のところにやってくる車がですね、どこかにあるはずなんです。どこかに、そのどこかにある車を自分が引き寄せることになるんですが、それは必ずやれるんです。でも150万円お金がないと、150円も今自分はないというような場合はとても買えないじゃないかと思われましょうが、お金というものはですね、またこれも引き寄せられるんです。150万円というものは自分にとって必要な150万円がどこかにあるんです。現在どこかに、どこにあるか今は分からないけど、どこかにあると、それを引き寄せる力によって出てきます。こういうふうに考えますと、世の中にとって自分にとって必要なものは全てどこかにみんなあるんです。どこかに、それは自分の万物一体の感覚波動、それから強烈な引き寄せる信念によって引き寄せられてきます。それはさっき話しましたように、私が素晴らしい数学の本に、引き寄せられたのとですね、まあ本は動きませんからね、足がないもんで動きません、書棚の中にあるだけですから、今度はそういう場合私がその方へ引き寄せられていくことになります。そういうことになりますから、皆さん方はもうあくまでも、もう自分はこれだけの人生であって、もうこれだけの生活しかできないんだというふうなマイナスの想念は決して起こさないで、無限の可能性を自分が内部に秘めているんだということをはっきり知ってですね、そのように人生を素晴らしいものに展開される方がよろしいかと思いますよ。もう一つ、もう一つ例を挙げますとね、今人間の、能力開発を、能力開発 SSI という能力、開発研究所という、まあ、会社組織にはなっていますけどね、新宿にありますかね、そこの社長の田中孝明という方ですね、本をたくさん出しておられます、能力開発関係の本。その方はですね、わずか十数年前には全くの一文なしで、その日暮らしで本当に貧乏のどん底にあった方なんですが、ある日一念発起して自分には無限の力があるんだということを、はっきり悟ってですね、それからその仕事に入ってどんどんやりだしたんです。今はですね、もう年商でもって300億ですかね。すごいもんですよ。そうして新宿の超高層ビル街に大きな事務所を出しておられますが、その事務所の家賃だけでも年間7000万円。300億を年商から7000万円ぐらい大したことはありませんからね。そういうところへ堂々と事務所を出してやっておられますね。どん底時代には、私が昔出版屋やっておりました頃に、UFO 関係の雑誌を出しておりましたがね、UFO と宇宙という、あれは初めコズモという題で出したんですが、宇宙という意味のコズモスをもじってコズモと出したんですが、その創刊号をその田中先生が買って読まれたそうですね。何かいいことが書いてありゃしないかなと思って、どん底時代に自分はあの創刊号を買って読んだことがあるということを私に話しておられました。あれ今取っとけば1万円ぐらいで売れるんだかななんて冗談で言っておられましたがね、おそらくその雑誌をですね、買う頃でもあまりお金がもう十分は なくて本当にかろうじてそのコズモという雑誌が、あれは最初いくらでしたかね、700いくらだったと思いますが、ちょっと高かったんですよね。それをまあかろうじて買えたような状態だったと思いますが、今は年商300億、すごいもんですね。それぐらいになれるんですよ、人間は、やろうと思えば。 皆さん方のその無限の可能性は誰にもありますよ。皆さん方が年商300億円になってしまいますと、もう GDP で来なくなりますから、そうなると具合が悪いんですかね。皆さん方は今あんまり300億もないからここへ来てなんとかいいことにならしないかと話を聞いてこられるわけでしょう。まあそれはそれでもいいですがね。ですがまあ あんまり極端な貧乏暮らしをするというのは明らかに自分の想念にどっか間違いがありますからね、それは直せば相当裕福な生活ができるようになります。必ず大いに頑張ってください。時間が来ましたので、もう一つの宇宙哲学の方はもうこれでちょっと置かせていただきましょうか。宇宙哲学じゃない、論説集ですね。論説集の方は核実験は中止されねばならないというところなんですが、これはこの前にも、核実験をやめさせようというところがありまして、ここでかなり解説しましたので、大体同じようなことが書いてありますから、ここはもう省略しましてね、省略しまして、この次ですね、この次にこの論説集の97ページの第10章の穏やかに懸命に忍耐強くという、この非常に素晴らしいところがあるんですが、この次はここへ入ることにしましょう。それじゃあ今日はこれで置かせていただきますが、まあお互いに一つ頑張ってですね、素晴らしい人生を過ごすようにしようじゃありませんかと、こう呼びかけたいところなんです。どうもありがとうございました。
久保田先生、大変力強いご講義をどうもありがとうございました。地球にはさまざまな言語があります。そのため世界中の人々が意思の疎通を図ろうとすれば、言葉の障壁が大きな問題と なることが往々にしてあります。ポーランドの医師ザメンホフは、世界共通語を作るという目的でエスペラント語を作り、1887年に公表しました。しかし世界中にあまり普及はしていません。そのようにしなくても、感覚という宇宙全体の共通語があると知ったら、世界中の人々はどんなに驚くことでしょう。万物の中に流れている感覚を感受できれば、花や鳥が応答するのはもちろんのこと、この世に存在しているすべてのものと交流ができます。そうすれば宇宙の息吹がより身近に感じられると思います。アダムスキー氏の言う宇宙との一体化というのは、それが一つのポイントではないでしょうか。皆様、久保田先生にもう一度盛大な拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。